祭り一、安息日、杉越の祭り、パン種のないパンの祭り。ローマ数字1、レビ記第23章の祭りは、安息と享受のためであり、私たちの安息と享受としてのキリストを予表します。A、神が祭りを定めたのは、彼の民が彼と共に安息し、彼と共に喜ぶためであり、彼らが神と共に、また互いに、神が彼の贖われた民のために備えたすべてを享受するためでした。この安息と享受は、個人のものではなく、団体のものでした。レビ記23章2節、イスラエルの子たちに語って言いなさい。あなた方が召集集会として触れ示すエホバの定めの祭りは次の通りである。これらは私の定めの祭りである。3節、6日間は仕事を しなければならない。しかし7日目は完全な安息の安息日であり、召集聖会を持つべきである。あなた方は何の仕事もしてはならない。それはあなた方が住むすべてのところで守るべきエホバへの安息日である。 B、 エホバの定めた祭りは召集聖会であって、特別で僭越な目的のために召された神の民の特別な祭りでした。C、これらの召集聖会が表彰するのは、信者たちが召会として集まって、神の御前で神と共に互いにキリストの団体的な安息と享受を持つということです。ローマ数字2、週ごとの祭りである安息日は、神の贖われた民が神と共に、また互いに享受する安息を表彰します。7日ごとに安息と享受のための一日がありました。A、安息日の原則は私たちが自分の働きを停止すべきであるということです。なぜなら神は私たちのためにすべてを行い、私たちの享受のためにすべてとなったからです。B、創世記によれば、安息日は神にとっては第7日ですが、人にとっては第1日です。1、このことの意義は、安息日は神にとっては働きの後の安息でしたが、人にとってはまず安息があり、それから働きがあったということです。2、神はまず6日間働き、それから第7日に安息しました。人は彼の第1日に安息し、それから働き始めました。3、人の第1日が安息の日であることは、一つの神聖な原則を打ち立てました。それは神はまず享受をもって私たちに供給し、それから私たちは彼と共に働くということです。第一コリント15章10節。しかし神の恵みによって今の私があるのです。そして私に対する神の恵みは無駄にはなりませんでした。それどころが、私は彼らの誰よりも多く労苦してきました。しかし、それは私ではなく、私と共にある神の恵みです。第二コリント6章1節。そして私たちは神と共に働きながら、あなた方に混成します。神の恵みを無駄に受けることがないようにしなさい。C、安息日の原則は、 創造において適用されるだけでなく、贖いにおいても適用されます。キリストの贖いの働きの結果は安息日としてのキリストご自身です。 D 日ごとのすべての祭りの主要な意義は、神の民が神と共に、また互いに安息を享受するということです。丸一、こういうわけで安息が年ごとの七つの祭りの意義です。年ごとのすべての祭りは、週ごとの安息と同じように、一つの安息でした。丸二、週ごとの安息は、年ごとに神の民が神と共に聖なる祭りを守るための土台を据えます。E、週ごとの安息日は完全で厳粛な安息でした。この完全な安息が強調するのは、神と共にある真の徹底的な安息であって、それは神の贖われた民が神と共に、また互いに享受するためです。F、この安息日、この安息はエホバへのものでした。これが表彰するのは、神の贖われた民が預かる神の喜びと享受のための安息です。ローマ数字3、年ごとの七つの祭りがありました。レビ記23章4節、あなた方が定められた時に触れ示すエホバの定めの祭り、召集聖会は次の通りである。五節、第一の月、その月の14日の夕暮れはエホバの過ぎ越しである。 A、 七は完全な数であり、それが表彰するのは、年ごとの七つの祭りが完全に神の抱負の中にあったということです。B、キリストは安息日と年ごとのすべての祭りの実際です。ローマ数字4、過ぎ越しの祭りは、一年の第一の月、すなわち一連の時期の開始にあります。A、これが表彰するのは、私たちの贖いとしてのキリストが神と共に、神の救いを私たちが享受することの開始であるということです。丸一、過ぎ越しの祭りは、神が彼の民のために定めた年ごとのすべての祭りの中の最初の祭りです。この過ぎ越しの祭りが表彰するのは、キリストが神に対する私たちの享受の開始であり、私たちのクリスチャン生活を開始させるということです。丸2、クリスチャン生活全体はそのような祭りであるべきです。
経験丸1、キリストが私たちの違反のために十字架上で死に渡されたのは、神によって義とされ受け入れられたキリストの復活の命によって私たちが生きるためである。ローマ人への手紙第4章25節で、私たちはキリストが私たちの義とされる要因であることを見ます。イエスは私たちの違反のために渡され、私たちが義とされるために復活させられました。ローマ4章25節、キリストは私たちの違反のゆえに渡され、十字架上で死なれました。これが意味するのは、キリストが私たちのために十字架上で渡され、神の義なる要求を完全に満たしたということです。キリストの死は神の義なる要求を履行し完全に満たしたので、私たちは彼の死を通して神によって義とされています。ローマ人への手紙第4章25節は続けて、神は私たちが義とされるために死人の中から彼を復活させられたと言います。もしキリストが 私たちのために捧げられたことで神が満足しなかったなら、どうして神は彼を死人の中から復活させることができたのでしょうか。神がキリストを復活させたことは、私たちのためにキリストが死なれたことで神が満足しており、私たちがキリストの死のゆえに神によって義とされていることの強力な証明です。今や神はキリストを通して私たちを受け入れることができます。中高生編、イエスはあなたの違反のために十字架上で死に渡されました。人は信じることでこの事実を受け入れることができます。あなたは信仰によってキリストの身代わりの死のゆえに義とされることができます。あなたが義とされ得るのは、信仰によってキリストの十字架の死に預かることによります。それは決してあなたの良い働きによってではありません。神は天的な X 線のようであり、あなたの外側の行為だけでなく、内側の真の状態もすべて透視することができます。ですから、どんな罪も神の御前で隠すことはできません。神の御前ですべての肉は罪人です。しかし、主に感謝します。主の身代わりの死を信仰によって受け取るとき、あなたは神の御前で義とされます。ハレルヤ。あなたは信仰による義人についてはっきりとした認識を持ってください。あなたは自分の良い行いによって義とされることは決してできません。自分の行いによって義とされようとする人は自分に頼っている人です。そして誰も自分の行いをもって義とされ得る人はおりません。あなたが義とされるのは信仰によって無代価に与えられます。ローマ3章22節、すなわち神の義はイエス・キリストの信仰を通して信じるすべての人にもたらされました。そこには何の差別もありません。23節、なぜならすべての人は罪を犯したので神の栄光に欠けており、24節、無代価で彼の恵みによりキリストイエスにある贖いを通して義とされるからです。ここで一つの疑問があなたにあるかもしれません。良い行いによっては神に義とされないので、どんな悪いこともしていいのではないか。この質問に対する答えはこうです。あなたが神の御前で義とされるのは、信仰により、あなたに与えられた無代価の賜物です。信仰によって義とされることで、あなたは滅びから免れました。さらに、信仰による義人は、あなたにキリストの復活の命を与えました。今、あなたはこの神に義とされ、受け入れられた命を与える霊であるキリストによって生きる必要があります。この復活の命を生きることで、あなたは悪い行いをしないだけでなく、神を表現することができるので、神に喜ばれることができます。例えば、今まであなたは自分の頑張りや欲望によって勉強に励んでいました。主を信じ義とされ、命を与える霊を受け入れたあなたは、キリストの復活の命に動機づけられて勉強に励んでください。あなたは次のように祈ることができます。おう、主イエスよ、私は今まで競争心を持って自分のために勉強していました。これはある意味で良いことです。しかし、主の命を受けた私は主の証のために、復活の命によって勉強することが神によって求められています。そのようにするとき、私は勉学の中でキリストを知恵とし、忍耐力とし、暗記力として経験することができます。 主に感謝します。私が主の中で、主と共に、主のために勉強できますように。アーメン。
経験丸に、主の食卓は過ぎ越しの祭りの置き換えであり、王国の出現まで継続する。詩編第23編5節は、主は私たちの前に、私たちの敵の前で、宴席を用意されたと言っています。敵は、戦うことと苦難を受けることを示しますが、主は私たちの戦いを祭りにし、私たちの苦難を食卓にされます。この祭りにおいて、主要な教授は、過ぎ越しの子羊と、贖うためのその血、戦い歩くためのその肉、罪のない生活を象徴するパン種のないパンです。子羊の肉は有機的であり、血は法理的です。血はイスラエルの子たちを法理的に贖い、子羊の肉は神の選民が食べて有機的に養われ、強められてエジプトから歩いて出ることができるためです。キリストは今日、子羊であり、贖いのための彼の血があり、彼ご自身は私たちを強め、養うためであって、それは私たちがエジプトから出て神の道を歩くことができるためです。過ぎ越しの祭りの宴席は旧約においては完全には成就されませんでした。主の食卓はこれもまた一つの宴席ですが、過ぎ越しの祭りを置き換え継続します。しかし、この新約の宴席でさえ完全には成就されていません。それは、来るべき王国において完全に成就されるでしょう。もし私たちが聖書を注意深く読むなら、宴席は旧約と新約の両方について語られていることがわかるでしょう。この宴席は、出エジプト記第12章において始まりました。そしてそれは主が彼の食卓で、それを置き換えたその夜までの15世紀以上もの間続きました。今日、教会生活の中で私たちは新約の宴席に出席しています。しかし、この宴席は来るべき王国における宴席がやってきて初めて完全に成就されます。これは王国における宴席は過ぎ越しの祭りの宴席と主の食卓の宴席との両方の成就であることを意味します。中高生編、詩編23編5節、あなたは私の前に、私の敵の前で宴席を設け、私の頭に油を塗ってくださいます。私の杯は満ち溢れています。フットノート、宴席を設け。復活したキリストのさらに深く、さらに高い教授の中で、主は私たちの前に、私たちの敵の前で宴席、キリストと私たちの教授のための彼の抱負を設けます。私たちが霊的な戦いに従事して敵を打ち破るなら、主の食卓で私たちの宴席としての主の豊富な教授を持つでしょう。主はあなたの戦いを祭りにし、あなたの苦難を食卓にされます。過ぎ越しの時、実はイスラエルの民はエジプトのパロ王との戦いのただ中におりました。主はその戦いの時に過ぎ越しの子羊の血と子羊の肉を与えました。子羊の血は神の裁きが過ぎ越されるためであり、子羊の肉はイスラエルの民を養い、力づけ、エジプトから出て来させるためでした。今日、中高生であるあなたも霊的な戦いのただ中におり、パロ王で象徴されたサタンはあなたを教会生活から引き離し、この世、エジプトの中に留めるように全力を尽くしています。例えばサタンは LINE や YouTube などを用いて夜通しそれに熱中させます。LINE や YouTube 自体が悪いわけではないのですが、そのコンテンツのあるものは非常に堕落しています。寝る時間に寝ないと、手術の朝の集会や学校の授業に重大な支障をきたします。あなたは学校生活の中で子羊の血と肉に預かってください。自分の罪を告白し、イエスの血を適用して清められる必要があります。さらに、子羊の肉であるキリストを食べて養われ、強められる必要があります。手術のパン先集会は極めて重要な集会です。 イスラエルの民にとって過ぎ越しの祭りは極めて重要な祭りでした。パン先の集会は過ぎ越しの祭りの継続であり置き換えです。ルカ22章19節。それからイエスはパンを取って感謝を捧げ、それを割いて彼らに与え言われた。これはあなた方のために与えられる私の体である。私の記念にこれを行いなさい。20節。彼らが食事をした後、杯も同じようにして言われた。この杯はあなた方のために注ぎ出される私の血によって建てられた新しい契約である。パン先のパンとブドウ酒が分離しているのは、主が十字架上で贖いの血を流されたことを示しています。ハレルヤ。罪のない主が罪を犯したあなたのために身代わりに死なれました。これはなんと驚くべきことでしょう。さらに贖いを通してあなたは神を命の供給として享受することができ、このことのゆえにあなたは、キリストの体の主体となりました。ですから、パンは第一義的にキリストの個人の体を示し、第二義的にキリストの奥義的な体、紹介を示しています。パンは多くの麦粒がブレンディングされて、一つのパンになっています。紹介も多くの兄弟姉妹、日本語の兄弟姉妹、中国語の兄弟姉妹、韓国語の兄弟姉妹、アフリカからの兄弟姉妹など、様々な国々の人々が信仰の中で結び合わされ、一人の新しい人となります。ですから、パン先集会はキリストの血、キリストの命の供給、キリストの体の建造を含んでおり、信者たちはこの集会を主が再来され、王国がもたらされるまで、来週主日に行います。週の初めにパン先の集会に参加して主を記念し、享受することは、あなたの学校生活が祝福されるための基礎となるでしょう。祈り。おー、主イエスよ。私には受験勉強や友人関係を正しく保つための霊的な戦いがあります。しかし、あなたは私の戦いを祭りにし、私の苦難を食卓にしてくださることを感謝します。私は戦いの中で兄弟姉妹と共にあなたを享受します。私は体の中であなたを享受して神の敵サタンに敵対し戦います。LINE や YouTube に囚われることなく、早く寝て早く起き、集会や学校に行きます。罪のない主が私の代わりに死なれたことを感謝します。毎週のパン先集会に参加してあなたの血に感謝し、あなたを命の供給として享受できますように。言語文化に関係なく、皆で共にあなたに預かり、一人の新しい人を建造します。ハレルヤ。